Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会、内井正造の思想と建築に関連してお届けいたします。本展は、世田谷美術館を設計した建築家、内井正造の人生に迫った展覧会です。彼は世田谷美術館で日本芸術院賞を受賞しています。国際日本文化研究センターや御所といった仕事から、一宮市博物館、吹屋工事記念館などの文化施設、また個人住宅や集合住宅など、それぞれの自然環境に合わせて独特な世界観を建物に与えた内井正造。彼が目指したものを追うだけでなく、その源泉となる生い立ちもクローズアップしつつ、より深い内井ワールドをご堪能いただけます。これまで十分紹介されていませんが、内井正造の祖父や父も建築家でした。そういった家系に育った内井少年が、また建築家を志し、祖父、父の後ろ姿から学び、育んだ思想が、それぞれの建築のコンセプトに底はかのなく宿っていることが、ご鑑賞の後感じていただければと思います。文化女子大学名誉教授で、内井正造夫人の内井信先生にお話を伺います。内井信先生は、化成学で教鞭を取られただけでなく、インテリアデザイナーとしてもご活躍です。特にテキスタイルのデザインをしながら、建築空間をいかに彩るかをご研究されております。ナビゲーターは本展担当の橋本義也学芸員です。
先生は大阪のご出身で、大阪市立大学の化成学部出られて1955年に、まあ、東京に来られたと。うん、で、まだ戦後のいろいろ混乱時期だったと思いますし、うん、はい、なかなか女性がその社会に関わるというのも、いろんな課題があったと思うんですけれども、はい、その中で、早稲田大学の今、和次郎先生の研究室で助手をされて、
はい、
まあ、たくさんの方がこう、出入りされてね、いろんな印象深いことがあったと思うんですけれども、はい、まあ、そういう化成学とか住居デザインとか、はい、まあ、そういうことを、信先生がこう、始められたっていうことと、
はい、
まあ、今和次郎先生からどんな、こう、なんていうんですかね、教えっていうか、うん、受けたかっていう、はい、そんなことをちょっとお話しいただければと思います。
はい、私が上京しましたの昭和31年の、まあ、その時、今先生は、まあ、その前に、その半年ぐらい前に大阪市立大学に来られて、化成、戦後の総合大学の中に化成学部、うん、そしてその中の飲食住、それから社会福祉保育、まあ、そういう、まあ、生活を学問化する。生活を学問するって言葉は当時流行ったんですが、まあ、それで、まあ、大阪と、それから東京は日本女子大。うん、この二つが、今先生が、まあ、立ち上げられたという。っていうことの、今先生のその時の背景は、当時、戦後、いわゆる、新しい新生活運動という、大きな運動がありまして、で、それ、新生活運動協会の会長をして、出したわけです。で、まあ、女性がどんどんと、ま、社会に進出していかなきゃいけないんだけど、当時誰もまだ、そういう気分はなかったわけで、うん、まあ、新しい職能としてはもう、質屋ですぐらいだなっていう、うん、そういう時代だったと思います。
うん、
で、そういうところで、今先生が、大阪市大に来られて、
うん、
そして、まあ、私がたまたま選ばれて、先生、早稲田の、建築家の今和次郎研究室の、いわゆる、当時としては個人女子という形ですが、一応女子という形で、就職することになって、昭和31年の春に上京しました。それから17年間、まあ、途中私が、結婚したり、まあ、いろいろ忙しい時は少し麻痺になりましたが、
うん、
今和次郎全集などをまとめるにあたっては、うん、私と今先生で、
うん、
まあ東伏見のお宅で資料を整理したり、
うん、
まあ、そういう仕事を手伝う形になって、うん、まあ、最後、17年間、そういう形で、いろんな形で先生からは仕事もいただきました。
うん、
で、まあ私たちの 結婚式の仲人もしていただきました。
そうですね。
はい。で、まあ、多分私と同じ年のお嬢さんが一番下の末っ子のお嬢さんですが、陽子さんとおっしゃるんですが、まあ、陽子さんとも、私といつでも旅行するときは陽子さんと一緒に行くと。まあ、そういう形で地方の公園などにも連れて行ってくださいました。それから、まあ、当時、コンセンサー新生活運動協会の会長、それから芝野女子公園の中の家庭科学研究所の所長、それから、あとは、あ、そうか、東京五輪、東京オリンピックの時のユニフォームの制定委員長、それから、旅行とか、当時の文化服装学院の、総演だとか、ああいう、被服文化という、被服文化協会の会長でもいらっしゃいました。まあ、そういう中で、まあ、先生は、まあ、いろんなそういう役職をやられますので、いろんな方が、研究室にお見えになります。まあ、ですから、わしらの他の建築家の先生は、根先生とか根教だとおっしゃって、
まあ、教祖様ですね。
教祖です、ね。で、私が巫女だと言われまして、で、いつでも先生は、当時ジャンパー、ジャンパー姿で、ズック靴でっていうのが、有名なスタイルなんですが、
なるほど。そうすると、コン先生のところに、たくさんこう、いらっしゃる方たちを見て、
はい。
まあ、ノブ先生は、はい。まあ、いろんな、当時の時代を知ったっていうか、
時代も知りましたし、歴史も知りました。ですから、関東最新災後の、動きで、ああいう田辺茂一がどうしたとか、まあ、田辺茂一っていうのは紀ノ国屋の、今しょ、本屋になってますが、まあ、そういう方たちがいらしたり、まあ、いろんな方がいらして、まあ、そういう、男を見る目といいんじゃないんですが、その後、コンセスは必ず、あれはこういう男だったっていうふうに、お話になるんで、まあ、面白がって聞いてたわけですが、男を見る目もできたんじゃないかなと思います。それと歴史というか、当時の、まあ、大正末期から関東大震災を経て、生活が、それぞれの分野の方、まだあの時、工芸学の人たちもみんなお元気でしたから。
まあそういうことで、長い間、コン先生と一緒に、いろんなことをこう、体験されたと思うんですけれども、はい、内井正蔵先生との出会いっていうのは、早稲田の大学院の頃、内井正蔵先生が大学院生だった頃だと思うんですけれども、はい、どんな出会いだったんでしょうかね。
そうですね。う
ん、まあちょっとのろけ話になるんですが。
まず一番初めに会ったのは、桜の、頃が桜でしたから、もう突っ放でしたね、上京して。階段のとこに腰掛けてる男がいて、私が下から登っていくと、パッと見た目が、なんか異様に感じたんですね。まあそれが何だったか、あと、まあいろいろその背景はあるんですけども、目が特別な目をしてたっていう印象があります。
なるほど。
それで、まあ大学院生だとも知らないで、ただあそこの戸塚のキャンパスの中の学生の一人ぐらいで、ただ私を見つめる目がちょっと、と思っただけで、こっちもちょっと震えるような気持ちだったんで、そして今度、大学院の研究室っていうのが、私の金和次郎研究室の向かいのビルでブリッジが渡ってんですが、めったりこうブリッジ渡って向こうには行かないんですけれども、たまたまなんかで行ったらその男がいて、彼と親しくなったのはやっぱしサンパウラのビエンナーレの、競技設計をするにあたって、まあ私も借り出されたんですが、その時の彼の、まあ大学院生当時6人、で、下の人、もし1学年下か2人か3人で8人ぐらいで、こう固まってやってた。その中で一番こう、まあ3日ぐらい徹夜して仕事しますと、荒れる人もいるし、まあいろんなこう、字が出てくるんですが、その中で比較的、まあボンボンみたいな坊やみたいな彼が、一番、こう、外見はそういう感じなんですが、芯がどっかり座ってて、それで判断力が的確で、それで皆がまとめるというか。
そうすると、まあそういうこう、 なんていうんですかね、視線が絡み合うような出会いがあって、うん、まあその後、徐々に、
はい、あの、いわゆるチームと、チームのまとめ役としての、うん、あの、資質というのは、
資質みたいなもんね、
あの、うん、他の人、うん、まあ一番こう、安定してるというか、うん、バランスが取れてるというか、うん、親と思いました。
なるほど。はい。まあ、うん、内井正蔵先生は早稲田の大学院を出られてから、うん、あの、菊竹清則さんの事務所に、
はい、
まあ、10年ほど勤務されてね。
はい、ちょうど10年余りですね。
まあ、おそらく、あの、皆さんおっしゃってるように、その、うん、まとめ役っていうのも、うん、あの、その時にすごくね、発揮されたっていうふうに聞いておりますけれども、
う
ん、
そうですね。
あの、徐々にその、うん、なんて言うんでしょう、あの、その中での立場っていうのを築かれて、
はい、
1967年に内井正蔵先生は独立されますけれども、はい、
ちょうど父が亡くなったもんですから、う
ん、
あの、独立の、はい、はい、うち、いい機会だと、いう形で、はい、あの、独立の決心を固めました。う
ん、はい、
で、私は、まだ、あの、大学の先生を続けておりました。
なるほど。
はい。
あの、1967年に独立されたわけですけれども、はい、その当時から、徐々にこう、どういう形で内井正蔵という建築が、こう、成立していったのかと、
はい、
そのパートナー、はい、からの視点ということで、ちょっとお話を伺いたいと思います。
ちょうどあの、独立する前に、はい、あの、この東急電鉄が、あの、長津田まで開通して、いわゆるペアシティ計画っていうのがうち、あの、菊竹事務所で、大きなプロジェクトとしてやってまして、はい、で、あの、まあ、鉄道を敷いて、その周辺の住宅地開発。うん、まあ、東急は住宅地開発については、まあ、田園調布などやってるわけですから、
はい、
まあ、そういう意味では、あの、
草分けですね。
草分けと、ね、それのいわゆる第二弾、しかもそれ、今度は集合住宅という形で、拠点開発って当時言っておりました。で、それの担当だったんです。うん、それで、あの、その大きなプロジェクトを、うん、あの、日本橋の白木屋で、うん、展覧会をしたことがあります。まあ、その時も彼が、あの、まあ、一緒、チーフになってやってたと思います。一応副所長でしたから。で、まあ、そんなんで、あの、東急電鉄側ではもう窓口はどちらかというと、うちの方になってくるという形で、まあ、独立をしましたって言った時に、じゃあ、あの、桜台の、あの、ちょうど青葉台の駅が、あの、拠点、一つの拠点になる、その時言ってました。そして、あの、コートビレッジ、桜台ビレッジっていうあの、うん、駅からかなり離れたところに、一つの拠点開発で、あの、集合住宅を作る。しかも、まあ一番、どうしようもない敷地だったと思います。まあ、それで、そこを やらせていただいたと、うん。で、じゃあ、あの、独立した契機にそれをやりませんかという形で、うん、まあそれがたまたま、あの、建築学会賞になったわけです、うん。ちょうど片方では大阪万博やってましたので、うん、集合住宅。
デビューとしては。
はい。ちょうどタイミングが良かったんです。
すごい良かったですね。
はい。で、まあ37歳になったばっかしだったと思いますが、うん、まあ比較的早い若いあの時期に学会賞いただいた。うん、まあ、その後はもう集合住宅が東急電鉄から3つ4つ5つと続きました。
うん、
ですから、あの、あそこら辺のプロジェクトって言うんですか、うん、拠点開発ですから、青葉台、ビレッジとか、うん、まあそういう形で、あの、いろんな建物も作らせていただきました。うん、それが、あの、一つの大きな、うちが独立するエネルギーになったと思います。う
ん、その、はい、やっぱりスタートダッシュは、あの、大変良かったというふうに思うんですけども、はい、その後どんな、あの、はい、まあ、建築家として、内井正蔵という人が成立していったのかなということを。そう
です
ね。
で、まあ、あの、集合住宅で、うん、あの、桜台コートビレッジなどは、やはりあの、菊竹先生の当時、モダンデザインの旗手ですから ね、彼は。日本の建築界を引っ張っていたわけですし、うん、もう会場都市論とかなんか空想論みたいなのをいっぱい、こう、ぶち上げる。のが上手な先生でいらしたですから、うんうん、まあ、そういうノウハウは得たと思います。うん、ただ、はじめはそれをテコにして、自分の、あの、作家の姿勢としたんでしょうけども、うんうん、徐々に、これは違うぞと思い始めたのは、やはり、宗教建築が割合続いたんですね。それは、あの、日蓮宗関係の。うん、で、まあ、お寺の設計が、まあ、三つ四つと続いて、うん、まあ、そして、あの、当時、お寺を作るときは、お寺の屋根もそれこそ、 まあ、平らな、なんですが、うん、やっぱし、お寺が密集の屋根がかかっていなきゃいけないというか、うん、みんなの期待を裏切るようなモダンデザインのお寺じゃ困るという、うん、まあ、そういうところに何回かぶつかりまして、うん、建築、やはり日本の、うん、伝統的な建築は、忘れてはいけない。そういうチャンスがやはり日蓮宗関係のお寺を設計させていただいたことで、身に染みたんじゃないかと思います。
うん、やっぱり馴染みやすいというか、はい、ある種のこう常識というか。
建築家の、うん、自己というか、エゴイズムで作ってはいけないし、うん、建築は、やはりみんなが、馴染みやすい、うん、親しみやすい、うん、そういうものでなきゃいけない。なんか住宅もはじめは割合に斬新な極端なものを作ってますよね。
そうですね。
ありますね。うん、ですけども、それから住宅も住む人の、うん、希望に合わせて住む人の気持ちを組んで作ってあげなきゃいけない。だから、作って差し上げるという、そういう姿勢に変わったと思うんですね。うんうん、
まあ、それは例えば世田谷美術館なんかでも、はい、私もずっと長く勤めてますけれども、
はい、
そういう気持ちっていうか、はい、建築家としての気持ちが、大変よく伝わってくるなという気はいたします。はい、ありがとうございます。はい、うちのぶ先生、のぶ先生はね、文化女子大学で長く先生やられていたり、
はい、
それからあとテキスタイルの作家としても活躍されてきたわけですけれども、はい、まあその、彩りに布と書いて財布という、はい、ご自分の作品のシリーズ化されていって、まあそれは空間を元気にする。うん、まあ、いろいろそういう部分での、その、空間との関係ということを適切に実現されてきたと思うんですけれども、うち先生の、作品にも数多くの、いわゆるその、タピストリー、壁掛けみたいなものに限らずですね、カーテンとか絨毯とか、まあ、いわゆるパートナーとして仕事をされてると思うんですけれども、はい、そのうち先生とのそのコラボレーションっていうものが、するときに、のぶ先生が基本としてこう考えておられたね、核になる部分ってどんなことなんでしょうか。
そうですね。まあ、初め当初、桜台コートビレージあたりはコンクリートの打ちっぱなしで、うん、まあ、いわゆる戦後の、うん、いわゆる、こう、新しい住空間。はい、その中で、やはり、潤いというか、うん、彩りをもたらしたい。はい、で、壁に、まあ、壁だけでなくて、まあ、テーブル、それから床、うん、
はい、
それらを彩る布という形で、うん、財布シリーズというのを立ち上げたんです。はい、で、当時、まあ、テキスタイルが量産時代に入っていく、はい、いわゆる、40年代っていうのはまさに量産時代なんですね、うん、プレハブ住宅だと、うん。まあ、そういう中で、やはり、自分だけの色合いのものを持つと、うん、いわゆる手織りで、自分だけでも、作ったもので楽しむという、そういう、若い女の子の、まあ、希望も、要望も、うん、増えてきたし、うん、学校でもそういう教育を少ししました。で、そういう形で自分でも手織り機を持って、うん、幅が40から、うん、まあ、前後、うん、で、それを3本、6本と組み合わせることで、
う
ん、
連続
組み合わせていく。で、まあ、
う
ん、財布というのはそういう意味合いで、うん、空間を彩る布、組み合わせてどんどん大きく、まあ、パターンにもなるという、そういう発想でまとめていったのが40年代だったと思います。
まあ、世田谷美術館なんかにもね、
はい、
ある、こう、波形のモチーフ、はい、レストランのところに行く、
そうですね、
ね、作品がありますけれども。
はい、まあ、頃になりますと、うちの建築の中では、財布はいらないという、いらないんじゃないんですけども、うん、まあ、うちの建築空間自体は、うん、もう素材の選び方、うん、それからいわゆる木の選び方、そういうのは優しくて、うん、まあ、その荒々しい空間ではなかったもんですから、うん、まあ、どちらかというと玄関の入ったような吹き抜けのところに、まあ、財布をお祝いであげるっていう程度に徐々に縮小されていって、で、まあ、最後の方はまあそういう形では、あまり彩りの強い財布よりも、その建築と一体となる、そして、まあ、そしてより高めていくような、そういう、テキスタイルワーク、 それも、うちの仕事しかしないよというような姿勢で。まあ、これはやはり、夫婦円満の、私の姿勢ですからね。ですから、もう他の人は手伝わないと。だから、旦那の言う通りに、旦那の、まあ、空間のパートナーとして、あくまでも、必要の時だけ、働くと。まあ、それが、御所のテキスタイルだとか、まあ、一番最後の仕事としては衆議院議長公邸です。これは旧館と新しく作った新館含めて大変大きな仕事でした。まあ、そういう形ではうちといつでもコンセプトをどういうふうに決めて、今回の、まあ、空間のやっぱしイメージはテキスタイルで表現しますから、まあ、今回は竹取物語で行こうとか、で、それからあっちの御所の場合は高砂。
高砂、うん。
お二人が年を、老夫婦になって、なりわいの、ところにたどり着いて、末永くという、沖縄歌ですかね。祝い歌です。あれをテーマにしますって言ったら、皇后様が、よろしくお願いしますとおっしゃったんで、御所は、これは高砂がテーマ、はい、テーマです。まあ、そういうふうに、うちと、高砂にしたらどうって言ったら、分かったって聞いてくれるような人でした。
なるほど。
うん。そこら辺は、割合に人の意見を、これは私だけじゃないと思います。はい、みんながこう提案すると、それいいね、やろうって言って、まずそう言う人でした。ですけど、あとはそう、自分の方へ持っていける人じゃないかと思います。まあ、ですから、初めにはこう、いいね、やろうっていう、こう立ち上げ方の上手い人だと私は彼には思ってます。
はい、ノブ先生のファブリックの仕事っていうか、テキスタイルの仕事で、はい、世田谷美術館の建築もこう、キムタ公園のね、はい、自然に馴染んできましたし、はいはい、中に関わってる廊下、レストランに行く廊下のところもね、はい、馴染んできまして、いい、まあ、徐々に、時間を減るごとに、はい、いい空間になってきたなっていうふうに思います。
たまにこちらに参りまして、あれを見ると、当時を忍んで、涙がやはりこぼれます。
そうですか。いや、今日は長時間にわたって、はい、いろいろ貴重なお話、はい、楽しいお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。
なんかいろんなこと喋りすぎて申し訳ございません。取り留めなくなりまして申し訳ございません。
本当にありがとうございます。
やはり、世田谷美術館というのは、私たちにとっては、記念すべき、一番大きな、作品だと思ってます。まあ、これ、芸術印象をいただいたことによって、その後の、いわゆる皇帝建築の大きな足がかりになった。
そうですね。
その中で、今もやはり、ディテールの綺麗な、隅々まで、うちの神経が行き届いた空間だなと思って、今でも安心して見てられる建物だと思っています。
はい。まあ、これからもどうぞ、ありがとうございました。ありがとうございます。
内井正造の思想と建築は2月28日まで開催しております。内井信先生のタペストリーも展示されております。通常は壁で塞がれている展示室の窓をすべて開き、自然豊かな絹田公園と美術館建築が生み出すハーモニーをご堪能ください。